こんばんは。今日初めて来てくださいました山口由紀さん、ようこそおいでくださいました。歓迎します。お父さんの名前は板橋俊原さんです。お母さんの名前は板橋幸子さんですね。本当に感謝です。ありがとうございます。ペテロの手紙第1、3章の今日は19節から最後までお読みしていきましょう。ペテロの手紙第1、3章19節から22節まで、ご一緒にお読みしましょうか。はい。その霊においてキリストは 囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。天の父様、今晩私たちを生かしてくださり、ここに集めてくださってありがとうございます。あなたの御言葉が私たちの霊に届きますように、どうか私たちの霊の目を開いてください。霊の耳を開いてください。天の父様、あなたが一人一人を全部ご存知で、一人一人が最高の姿で輝くようにとあらゆる準備をしてくださり、すべてのものを私たちに提供していてくださることを感謝します。一つ一つ受け取りながら、あなたの御心を歩み、私たちが自分のためではなくて、あなたのため、そして人々のために生きるものともっともっとなっていけますようにお助けください。語らせていただく私はふさわしくないものですが、ただあなたの憐れみと恵みにすがります。イエス様、ご支配ください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。この19節の言葉難しいんですよ。で、僕はいまだに意味がよく分かんないです。で、いろんな本を読んでもどんな人もはっきりは分かんないみたいですね。ですから、それで慰められている部分もありますけれども、その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。その霊において、イエス様が十字架につけられて死なれた後、その霊において、そこはまあなんとか分かるような気がします。そして御言葉を語られる、それはまあイエス様なさいます。ところが囚われの霊たちのところに行って、ここでみんな悩むのです。イエス様は地獄に行ったのか、いやそんなことはない、地獄ではない、じゃあどこに行ったのか。囚われの霊、まあ刑務所の中にいたというか、監獄にいた霊たちとは誰のことなのか、それを20節が説明してるんですけど、この20節を読んでもわからんのですよ。よくわかんない。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。ノアが箱舟を作っていた時に従わなかった霊というのはみんなそうなんです。みんな従わなかった。まあ、ノアの箱舟に関しては多くの人がこれはおとぎ話だ、作り話だというふうに片付けていますし、熱心な人たちはだから聖書は非科学的だと言ってノアの箱舟のことを取り上げるんです。皆さんの中でどういう思いを持っているか知りませんけど、化石が存在している。今世界中に化石があります。いわき、あのここの建物に移る前、私たちは南白戸にいたんですけど、南白戸の裏に通称権現山っていう丘があって、そこにはこうちょっと土を掘ると化石が出てくるんですよ。貝の化石とか。皆さんね、化石ってどうやったらできると思いますか。普通人間ね、化石わかりますか。化石、ファシルズ、ファシルで、あれどうやってできるかって、普通ね、漠然と小学校的に、小学校で何て教える、 化石がどうやってできるかっていうの。
堆積。
堆積。はい。ね。年月が高いね、何万年も経って、ね、そんなふざけた話ないんですよ。木の葉っぱね、こう堆積して何万年も経ったらね、腐っちゃって土になっちゃってるんですよ。いやそうなんですよ。化石っていうのは瞬間的にものすごい圧力が加わらないとできないんです。ものすごい圧力ですよ。こんなちょっと手で押したぐらいではダメですよ。しかも木の葉っぱが化石として残っているっていうのは、腐る前に考えられないような土砂が覆いかぶさってきたからなんです。その上に熱も加わり、そして圧力も半端じゃない圧力が加わったわけです。そんなことがいつ起こったんだ。ノアの箱舟って洪水しかないの、大洪水しかないんです。だ大洪水があったというのが化石の意味なんです。ノアの洪水って呼ばれているもの、まあ、ノアが起こしたわけじゃない、神様が起こした大洪水ですけど、それはあったのです。その証拠が世界各地に広がっている化石なんです。皆さんご存知です、グランドキャニオンって名前聞いたことありますよね。僕も名前聞いただけ、行ったことはまだないんです。でグランドキャニオンは行ったことある？うわすごい、ね、グランドキャニオンは人が入れないところがあるんです。知ってましたか？行けないところがあるんです、グランドキャニオンの中で。危ないんじゃないんです。そこはアメリカ政府が見られたくないものがあるんです。それは特別な化石の層なんです。そこには数えきれないような化石があるんですけど、科学って呼ばれるね、地質学とかそういう学問はこう地面っていうのは一番下が一番古いんだ、でそこからだんだんこう上に行くに従って新しいんだと教えるんですね。そのグランドキャニオンの一部に行くと、新しいはずのところが下になってるんですよ。古いはずのところが上になってるんです。でこれを見られると、科学は間違ってるじゃないかっていうので、そこは入れなくなってるんです。ついでに申し上げますと、オレゴン州にあるセントヘレナ山という火山があります。でここは20年ぐらい前ですかね、もうちょっと前かな、 20,30 年前に大爆発を起こしたんです。そしてすごい量の溶岩が流れました。不思議なことに溶岩が流れたのは町がない方向だったんです。人が住んでいなかったんです。だからあんまり人は命を失いませんでした。大火山の爆発の後10年経って、アメリカの森林省、あのフォレスト、森やあのなんかを管理するところが、その場所を調査しに行きました。調査した人の中でリーダーだった一人のお兄さんから話を聞いたんです。でその調査しに行ったところ、そこではまあ土石流とか火砕流というふうに言われるんですけど、溶岩やあの土や石が流れてくるんですけど、それによって覆われた森林、森、フォレスト、木が倒れていて木が化石になっていたんです。でアメリカ政府は何をしたか、その一帯全部を囲って立ち入り禁止にしました。こんな素晴らしい見物はないのに、誰も入っちゃいけないんです。化石が10年で出来上がるってことが知られたらまずいんですよ。本当の話ですけどね、なんでお前が知ってんだって言われてもしょうがないんですよ、僕話聞いたから。本当に神様の言葉は真実です。私たちが理解できなくてもそれは変わりません。大事なのは 理解できないところを何とか理解しようとして無理をすることではなくて、私みたいに分かんないんですって言っちゃえばいいんですよ。でも分かるところに目を留めていくことが大事です。ここで私たちが受け取っていかなければいけないのは、神様は生きておられて、神様は神様に逆らった人たちさえも救おうとしておられるって方です。そういうお方なんだっていうことです。だからイエス様は死んで十字架につけて死なれて、復活するまでの間にその霊において御言葉を伝えられた、御言葉を語られた。神様の御言葉は私たちを生かすものなんです。神様の御言葉に耳を傾けて心を開いて受け入れると、それが私の命になるんです。しかし神様が、イエス様が語っても従わなかったら、自分から命をノーサンキューっていうことなんです。神様の御言葉には耳を傾けないっていうことは、私は滅びても構わないということと同じなんです。ここではイエス様が御言葉を語られたとは言っていますが、人が聞いたかどうかの、人っていうか死んだ霊たちが聞いたかどうかは書いていません。だから私たちはそのことは考えなくていいんです。でもイエス様は従わなかった霊にさえも御言葉を語られる方なのか、そのイエス様が今生きている私に語らないはずがないということを受け取りましょう。イエス様と呼ぶ者はたとえ一回だけでもイエス様必ず応答してくださるんです。そして一度イエス様と呼びかけた者はイエス様ずっと呼び続けてくださるんです。私はそれを疑っていません。私の親しくしてもらっている牧師、20代の息子さんが家から出ていきました。しばらく経っています。1年以上1回しか連絡が来ていません。反抗しています。牧師の息子ですよ。お父さんお母さんの心は大変だろうなと思います。ニコニコしながら教会皆さんの前でお話ししますけど、夜二人で祈るときに泣いてんだろうなと思います。でも私は確信してる、その先生たちも確信した、必ず神様はその息子さんを、まあイエス様との関係に回復してくださる。必ず、間違いない。だって人間の努力じゃないんですよ。私たちが神様を信じることができたのは神様の愛の働きなんですよ。一人一人素直になることが大事なの。なかなか素直になれなくて突っ張って反抗しても、そんないつか疲れ切ってしまいます。そうして帰ってくる。帰ってきたらその息子さんは素晴らしい神様の働き人になることを信じています。私たちの子供たちもいろいろありました。私たち親元から離れて寮生活をしていましたから、詳しいことは分かりませんけど想像がつきます。時々ほろっと話すところから想像してきました。大事なのは今です。神様は今も語っておられるので、今私が応答すること。私たちは子供3人与えられていますけれども、3人ともイエス様を愛してイエス様にしっかりと仕えていきたいって思いを持っていることを本当に感謝します。10年前は違っていたかもしれません。15年前はちょっと違っていたかもしれません。でもそれは過去です。それはプロセスです。イエス様の言葉が語られるときに受け取る、 素直になって心を開いてイエスが分かりましたいう、そこに必ず救いがあります。世界は一度神様によってアダムとエバを通してだんだん人間が増えていきました。そう言うとそんなのおかしいっていう人がいるんですけどね、二人から人類は始まったのです。だから当然兄弟同士が結婚していったわけです。人間が増えていってそれは禁止されました。法律で禁止されています。でも最初はそうなんです。そうでなかったらどういう可能性がありますか。ジェネレーション、一人には二人親がいます。二人の親それぞれ親がいますね。そうやって遡っていくとね、33代遡ると80億人いないと困るんですね。33代遡って80億人いなかったら私は生まれないことになるんです。ありえないですよそんなの。歴史はいつも人間はわずかだったっていうところは話を始めてる。でも聖書が2人だったって言うと反対だって言うんです、ね、ちょっと理屈っぽくなりましたね話が。ごめんなさい。でも単純に私は聖書に書かれてある言葉をそのまま受け取ることが大事だと思います。大洪水が起こりました。2人から始まって何千万人いたかは分かりません。1億人いたのかどうかも分かりませんけれども、その人類は滅ぼされて8人だけが助かりました。ノアの家族だけが助かりました。どうしてですか。ノアは神様の言葉を聞いて従ったからです。そして8人から今の人類が増え広がってきました。私はそれが一番科学的だと思っています。聖書は非科学的だという人が一番非科学的だと思います。科学というのは仮説を立ててそれが本当かどうかを最善の努力をして調べた結果その答えを出すことです。そして本当のことは何かを突き止めていくことです。聖書のことを読みもせず調べもせずに非科学的だというのが一番非科学的ですから、皆さんそのように人に答えてください。でここではノアの家族一族が水を通って救われたと言っています。ところがその時世界に生きていた人たちは水によって滅びたのです。何が違いでしょうか。信じることです。信じる、神様の御言葉を信じる。神様を信じるので神様の御言葉を信じる。神様が語られたことを信じる。それが私たちにとって死ぬような状況でも命に変えられていきます。人間にとって楽な状況、幸せな状況と思えることも神様の御言葉に従わなければそれは最終的に私たちを滅ぼします。水、私たちここに洗礼槽があって、建築屋さんが建てた時、いやでっかいお風呂だねって言ってくれましたけど、これお風呂じゃなくて洗礼槽なんです。イエス様を信じた人がバプテスマを受ける場所なんです。でこのバプテスマっていうのは教会では大切にしているんです。私たちここにいるもほとんどバプテスマを受けましたけれども、バプテスマというのは水の中に全身浸ることなんです。浸されることなんです。でそれは別に体の汚れを洗うものではない、取り除くものではないと21節に書いてあります。 バプテスマをなぜ受けるのか。それはここでは正しい良心の神への誓いでありイエス・キリストの復活によるものですと書いてあります。バプテスマを受けて水の中に入る、それは正しい良心で神様に誓いを立てるものなんです。神様、私はあなたによってイエス様を信じる信仰によって罪が許されたことを感謝します、信じます、そしてこれから一生イエス様と一緒にこの人生を生きていきますと約束をすることなんです。だから私が皆さんの前に、まあ、みんなが聞いているところでバプテスマを受ける人にそれを質問します。みんなさせられましたよ、覚えていると思います。これからずっと一生イエス様と共に生きていくことを願いますか。同時にバプテスマは水の中にザブッと入りますから、これは自分は古い自分に死んだのですって意味なんです。古い自分に死んだのです。そしてそのまんまにしとくと本当に死んじゃいますからね。ですからでも引き上げるわけですけど、あの聖書学校、牧師製造工場、まあ、牧師を訓練する学校では洗礼を授けるときは慌てるな、慌てたりすると人がこう腕からポロッと落ちたりして大変な騒ぎだ、だからゆっくりやす、沈めたら1、2、3と数えなさいって教えられました。でも私の経験では、ね、3つ数えたらね、本人がパニックになります1、2、3、うわなので私は入れてすぐにあげるんですけど、あの バプテスマを受けるときに死んじゃった人はいませんから心配しないでくださいでもそれは本当に古い自分に死んでイエス様と一緒に生き返る、イエス様にある新しい命に生まれ変わるっていうことの現れなんです、象徴なんです。だからバプテスマはすごく大きな意味を持ってるんです。これは正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。イエス様がよみがえ、死んでよみがえられた。だから私たちはバプテスマをするんです。私たちはみんな、いや、バプテスマしなくてもイエス様を信じたら古い自分に死ぬんですよ。でも人間ですから体で覚える必要があるんです。私たちは。もう僕子供の父親になってね、つくづく思いました。子供が言うこと聞かなかったらどうしようと考えましたよ、ぐじゅぐじゅ考える性質ですからね。悩んで、本当はそんな体罰なんてね、宣教師がこう子供をスパンクするっていうのを見たり聞いたりしたもんですから、お父さんが低い声でモニョモニョモニョって、僕は英語はその当時分かりませんでしたね、モニョモニョパンパンパンと音がして、いやー子供が泣く声が来て恐ろしいなって、あんな経験したくないなと思いながら考えて悟らされました。子供は体で覚える必要があります。で、子供が言うことを聞かないとき、不従順なとき、体に痛みを与えて覚えさせるのは父親の役割だ、気づかされました。やりたくない時たくさんありましたよ。ついつい、まあいいやと思いたいんです。面倒なことはしたくない。でも面倒なことをするのが愛なんですよね。面倒なことをしない愛なんてないんです。それは自分中心なんですよ。でも愛するからこそやらなきゃいけないんだと思いました。私たちは体で覚えなきゃいけない。だから神様も私たちに恵みを知らせてくださるときに体で覚えさせてくださるんです。苦しい目にあったりするんです。辛い目にあったりするんです。でもそこには神様の恵みが働いてるんです。こんな苦しい目に遭うの、神様が私のことなんかどうでもいいと思って、違いますよ、あなたは私を愛してくださるからそうしてくださるんです。 キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。これが聖書です。イエス様は目に見えないお方ですが生きておられます。そしてイエス様は天で御座についておられると聖書が言います。私たちにはその御座は見えません。でも神様には、イエス様には私たちのことが全部見えているんです。だから不思議です。私たちはどんなに乗り物に乗って天に行こうとしても天国に行くことはできません。しかし天は私たちのところにあるんです。なぜならイエス様が来られたからです。これは矛盾といえば矛盾なんです。でもさ、人間の考えには矛盾なんです。神様にとっては違うんです。神様は御言葉、ご自分の言葉を私たちのすぐそばに置いてくださいました。私たちが聞けるところに置いてくださいました。神様は天におられて、その天がどこにあるのか誰も分かりません。見た人がいない、行ったことがあるっていう人はいますよ。でそれを私信じます。でも天体望遠鏡を使っても、ハッブル宇宙望遠鏡を使っても天の御座は見えないです。でもそれはあるんです。私たちは自分が見えなければないと思う、そういう危険を犯さないようにしましょう。私たちの目に見えるものだけがあるとたくさんの人が考えています。そんな中で無神論って、神はいないっていう熱心な人たちが世界にはたくさんいます。でもそういう人たちも神様は信じないと言いながら信仰は持ってるんです。どんな信仰かっていうとね、人間は偶然にできたんだと信じる信仰です。でこれは神様を信じるなんかよりはるかに難しいですよ。こんな素晴らしい存在がね、偶然に生まれたんだって言う人いないでしょ。でもいるんですよ無神論者はそう言うんです。でもそんなことはない。目には見えなくても存在するものがある。空気なんて言う必要がない。愛がそうです。喜びがそうです。悲しみがそうです。私たちは泣いてるから悲しみを証明できますよなんていうことはできないんです。泣いてるの喜んで泣いてるかもしれないんですから。悲しみの証明はないんですよ。愛の証明はないんです。信仰なんです。私は愛されている、私は愛している、でその通りに生きていくときにそれが本物であることが分かるので、愛する人には証明なんかいらない。それは事実なんです。信じる者は見るのです。見てから信じるのは信仰じゃないんです。英語では Seeing is believing と言います。見ることが信じることだ、ね、そう。でも Believe and receive、ね、信じて受け取りなさい。神様の世界は信じることが見ることなんです。私が信じることによって目に見えないイエス様を見るようにして生きていくのです。それが信仰の世界です。そしてそれはただ単に自分が信じよう信じようとすることではなくて、目に見えないイエス様を信じていくときに、確かに私のこの肉体についている目では見えなくてもイエス様はここにおられるということは分かるんですよ。イエス様はちゃんと祈りに応えてくださる、語ってくださるんです。鼓膜の振動ではないですけど、心に響いてくる声がある。だから私は立ち上がることができて今も生かされているんです。だから私は結婚しているんです。だから私はこの教会にいるんです。神様が言われなかったら、神様が語られる声が聞こえなかったら、もうとっくに教会の仕事皆さんね、そんな簡単にやらない方がいいですよ。あ、そんなこと言っちゃいけない皆さんぜひたくさんの人と一緒に聖書を読んでイエス様のことを語ってください。建物なくてもできますから。アメン。やってください。それはもうやってくださいね。でも ハレルヤ素晴らしいアーメンなのです。私たちはそのようにして天の御座におられるイエス様が実は聖霊様によって私たちの心に内に住んでいてくださる、私たちと共にいてくださるということを知ることができるんです。信じることによって知ることができるんです。これが分かったらもう、昔東京オリンピックがあった時にこういう言葉が流行りました。体操の小野選手、ご夫妻でオリンピックの選手でした。小野選手は鉄棒金メダル取ったんです、ね、その頃から鬼に金棒、小野に鉄棒という言葉が流行りました、ね、鬼に金棒というのは日本の信仰です。小野に鉄棒はオリンピックの事実です。私たちは自分にイエス様がおられるという無限の力をいただいています。天の御座についておられる方が、イエス様が今も私たちと共にいて、そして今もあなたのため、私のために、天のお父さんに取りなしの祈りをしていてくださるんです。誰かに祈られていること、これはものすごいことです。私がこのいわき市で、平キリスト福音教会で牧師をさせていただいて33年以上経ちました。私は自分ではそんなことはできないことを知っています。神様の恵みがなければそんなことは起こりません。でもそれだけではなくて、ノルウェーで何十人もの方々が毎日祈ってくれてるんです。毎日私たちのために、アニケン先生のために、私のために、一日に二度祈る人たちもいるんです。4月に行ってきた時にそう言われました。自分たちは毎日あなたたちのために祈ってるよ、時には一日に2回祈ってるよって言われて言葉がありませんでした。ありがとうっていうしかなかったんです。祈られてるんです。このグローバルミッションチャペルは祈られてるんです。ノルウェーの生徒たちに、クリスチャンたちに。だからここに集っている人たちはどうしてもその祈りの中に入っちゃうんです感謝なことです。イエス様が祈っていてくださるとは何ということでしょうか。イエス様の祈りは必ず聞かれます。だから私たちはこのイエス様の皆を呼び続けていきましょう。一日に何度でもイエス様に語りかけましょう。それ以上にイエス様が語ってくださる声を聞くことができるように待っていきましょう。イエス様、今あなたは私に何を語ってくださいますか。私はそれをせずにはこうやって皆さんの前に立ってお話をすることはできません。それをしないでやったこともあるんです。その時は辛いんですよ。何言っていいか分かんないっていうかね、自分で何を言ってるんだろうって言って嫌になるんです。本当はしない方がいいんです、そういうことはね。だから一度は、皆さん私今日何にも話せませんって言ってここに座ってしまったことがありました。心を開いてイエス様の声を求めていきましょう。イエス様を求めていきましょう。それは人生の大きな大きな力です。イエス様、今日も生きておられて、私たちが苦しい時にこそ力強く生きていくようにしようと待っておられます。苦しい時から逃げ出したいのが私たちの本、私の本心です。苦しい目には会いたくない。でも苦しい目に会わなかったら、イエス様がどれほど生きていて力強い方かはわからないんです。 おそらく私はずっと調子がいいとイエス様なんか忘れてしまうんじゃない、イエス様のことを忘れてしまうんじゃないかと思います。でもそうならないように、イエス様助けてくださいって言えるように、いろんな状況がやってきます。シンガポールでもそうでした。この飛行機乗れないんですか、主イエス様。生きておられるイエス様を褒めたたえます。もっともっとイエス様を求めましょう。イエス様は間違いなく私たちがいろんな私たちを破壊しようとする暗闇の力から解放してくださるように、それを一遍でスカーッと、ね、一瞬にしてやるんじゃなくて、少しずつ時間をかけながらしてくださるのです。筋肉はタンパク質一袋ガバッといっぺんに飲んでも腹を壊す、お腹を壊すだけです。そんなことをしても筋肉は作れません。地道に少しずつプロセスをやっていかないと筋肉は出来上がらないのと同じように、私たちの内なる人の強さもずっとイエス様皆を呼びながら苦しいところを一つ一つ通ることによって起こっていきます。イエス様を褒めたたえます。イエス様は御座に座っておられるだけではなく、私たちに愛を注ぎ今も祈っていてくださいます。それを受け取って感謝に変えていきましょう。イエス様ありがとうございます。お祈りします。天のお父様、感謝します。あなたの御言葉をありがとうございます。イエス様、あなたのお祈りを感謝します。取りなしの祈りをしていてくださるイエス様、聖霊の神様、感謝します。私たちが一人一人がこれからの生活でますますあなたを思い、あなたの皆を呼ぶことによって、私が変えられ、私の周りの人たちにあなたの恵みが及んでいきますように、あなたの皆の素晴らしさが少しでも多く、一人でも多くの人に表されて、イエス様、この暗闇が支配している世界にあなたの光が輝きを増していきますように、どうか私たち一人一人に触れてください。イエス様、救われる、あなたによって新しくされる道は全く単純明快であることを感謝します。主の皆を呼ぶ者は誰でも救われると書かれてあることを感謝します。あなたの皆を呼びます。イエス様、あなたに期待します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。